それではホセア書の聖書公開第9回目になります。半焼きの菓子括弧しまして神も世もというのは今日のメッセージ題です。ホセア書の7章から今日の御言葉を取り継ぎます。読むところは途中ところどころ読みますので、その都度節を言いますので、そこを目で追ってくださるようにお願いいたします。ホセア書の7章1節からまず2節をお読みいたします。イスラエルを癒そうとしても、かえってエフライムの不義、サマリアの悪が現れる。実に彼らは偽りを企む。盗人は家に忍び込み、外では追いはぎの群れが人を襲う。私は彼らの悪事をすべて心に留めている。しかし彼らは少しも意に返さない。今や彼らは悪に取り囲まれ、そのありさまは私の目の前にある。8節と9節に入ります。エフライムは諸国民の中に混ぜ合わされ、エフライムは裏返さずに焼かれた菓子となった。他国の人々が彼の力を食い尽くしても、彼はそれに気づかない。白髪が多くなっても、彼はそれに気づかない。次に14節からおしまいまでお読みします。彼らは心から私の助けを求めようとはしない。寝床の上で泣き叫び、穀物と新しい酒を求めて身を傷つけるか。私には背を向けている。私は彼らを教えてその腕を強くしたが、彼らは私に対して悪事を企んだ。彼らは戻ってきたが、ねじれた弓のように虚しいものに向かった。高官たちは自分で吐いた呪いのために剣にかかって倒れ、エジプトの地で物笑いの種となる。お祈りします。天父様、今日もまた私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう、遠い遠い昔のイスラエルの出来事でありますけれども、これは遠いことではなくて、今私たちに起こっている出来事そのものであります。どうぞ主よ、イスラエルの歴史を通し、またイスラエルの人々が神様とどのように対応したかを見ながら、今私たちがどう生きるべきかを教えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの信仰が半端なものになることがないようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第9回目、ホセア書の7章から半焼きの菓子ということでお話をします。半焼きの菓子、8節にエフライムは裏返されずに焼かれた菓子となったとこう書いています。まずこの前も言ったかもしれませんですけれども、ここに7章の1節にイスラエルをエフライムのサマリアのって繰り返されてますけれども、これは同じことを言ってるんですね。正式にはイスラエル、北イスラエルってやがて呼ぶようになりました。そしてエフライムっていうのはその中に一番中心的な部族の名前です。それからサマリアっていうのは、これは偶像が飾られた場所っていうことになります。ですから3つの地名を出してますけれども、これは北イスラエルに対して言っていることでした。さて、このホセア書ですけれども、神はホセアをイスラエルに使わしました。そして彼がなすことはですね、神がイスラエルになすことの予表でもありました。彼は自分の家族の事情を通しまして、神様のイスラエルに対する愛っていうのを語りました。しかし彼の家庭事情は最悪でした。なぜならば神様から結婚しなさいと言われた人がですね、とんでもない人だったんですね。それはゴメルといって淫行の女、淫行の女と最初から書いてありました。ここで聖書はホセアを神様の位置に立たせております。そしてゴメル、これは私たちの立場、罪人の立場っていうところに立つ。そうして見ていくときによくわかります。伴侶として一番嫌な人、これは淫行の女ですよね。本当にこれはどうすることもできません。でもホセアは淫行の女ゴメルを受け取りました。どうして受け取ったんだろうか。 それは神様はあの女も愛している。ゴメル、印行を重ねるのはイスラエルのことです。次から次へと偶像の方に行ってしまう。でも、あのゴメルを愛しなさいって言ったように、私もお前たちを愛するんだ。だから、その印行の女を妻としてめとりなさいっていうふうにホセアに語っております。それには自分がその人と一体となるっていうこと、そこから始まってきますね。好き嫌いではなくて、自分は神に従う。自分が神に愛されているから。しかし、この姿こそ、イエス様とイスラエルの関係、神様と私たちの関係、これがホセアとゴメルの関係を通して私たちに語ってくださっております。ホセアはゴメルをめとりました。めとったら子供が生まれてきました。三人生まれてきました。最初にイズレイル、次にロ・ルハマ、三番目はロ・アンミ。最初のイズレールっていうのは流血の地名でした。虐殺が行われた地名の名前だったんですね。ロ・ルハマっていうのは、ロっていうのは否定形で、ルハマ、憐れむ、憐れまれないものであったんです。からロ・アンミ、これはロ、また否定ですから、私の民ではないっていう、そういった名前をつけてきました。これ多分、ゴメルがホセアと結婚しても、どっかに出ていて勧誘して、そして身ごもって産んだ子供たちっていうふうに取ることもできます。しかし、生ける神の子らとかですね、今度はその子供たちが名前が変わってきますね。それからイズレール、生ける神の子。それからアンミ、我が民だ。それからルハム、憐れまれるもの。ですから、ここに変わっていく。それは神が介入して、そして神様が彼らの罪を許して、新しく生まれ変わりさせる。そのことを、ホセアとゴメルの家族関係を通して私たちに語っております。7章の1節から。まず、1章の1節から6章まで割っていますと、神様の愛の取り扱いによって教えられ、そして神の子として歩み出すためのですね、下準備みたいなものであったんですね。ですから神様は本当に彼らを愛しました。ところが、神がイスラエルを命を懸けて愛しても許しても、どうも彼らはそれを答えていかないですね。むしろ、実に彼らは偽りを企むって書いてある。むしろ、悪くなっていってしまっている。彼らの罪、悪が、むしろ神が愛せば愛すほど、彼らの罪が増されていってしまう。そのような状況になっておりました。イスラエル、エフライム、サマリア、すべての地名をこう言って、そして彼らは神の愛を受ければ受けるほど甘えになっていった。甘え。神は愛なるお方だから、何でも、何回でも許してくれる神様だっていうふうにして、むしろ逆手に取っていく。そんなことをイスラエル人たちはしだしました。まさにゴメルの姿ですね。本当にどうしようもならない自分自身がもらわれていった。そしてそこに入った。でもそこから出てまた会員してはまた帰ってくる。また会員しては子供を産んでまた帰ってくるっていうですね、罪を重ねていくような。ホセアの愛を逆手に取っているゴメル。そのゴメルこそ、また私たち、イスラエルの姿であった。罪人の姿だったんですね。愛するっていうことは、本当やっぱり難しいことだと思います。ここから出て、開拓伝道を出て、そして始めていきました。何年かすると、すごい不況になったんですね。多摩川のほとりに青テントで寝泊まりするような人たちも結構いた時代でした。そしてその人たちの伝道して、ある時に結構まともな人がそこにいたもんですから、そして、あ、この人だったら立ち直ることできるなと思って、まあ、教会に最初泊めてたんですけれども、アパートを借りて、そして保証人になってですね、立ち直るのを助けたことがあります。ところが、半年かそのぐらいだったでしょうかね。したらですね、夜逃げしちゃったんですね。 結局は3ヶ月分の家賃をですね、私たちが払うことになってしまったことがありました。なんかそのようにして愛を受けて逆に借金を人に負わせるっていう甘え、愛を甘えに受け取って返していく。そんなことを経験しておりますけれども、ゴメルのようなイスラエルを神様は愛しました。そしてヤラブアム王の時40年間、この国はとても栄えておりました。しかしこの平和、繁栄をさらに偶像礼拝に利用していくっていうことになりました。バール、豊穣の神ですね。豊かさの神。それといつまいか置き換えていってしまうっていうことになってしまったんです。一節の後半に、実に彼らは偽りを企む。盗人は家に忍び寄る。って言って、本当に追いはぎのように神様の愛っていうのを奪い去って、自分の利益のもとにしてしまって。そこで2節に、私は彼らの悪事をすべて心に留めているって言って、神様はこのイスラエル人たちにストップをかけようとしております。ストップをかけるために神が動かなければならなくなりました。それは、私は彼らの悪事を心に留めている。しかし彼らは少しも意に介さない。今や彼らは悪に取り憑かれてしまっているんですね。で、3節に、彼らは悪事によって王、欺きによって高官たちを喜ばせると言って、本当にとんでもない方向にばっかり行ってしまいました。官位を行う者、偶像礼拝ですけれども、しかも4節には、彼らは皆官位を行う者、燃えるかまどのようだ、パンを焼く者はって言って、かまどのように燃え上がってる、自分たちやりたいこと、罪を犯し続けてるっていうこと、自分の利益、欲得、名声のために、4節から7節まで読むとよくわかりますけれども、彼らの罪に燃え上がっていく、その姿をここに描いております。しかし、彼らは計画を進めていくんです。神様はですね、彼らを立ち直させるための計画を進めていきます。そして、彼らの姿、これは何かっていうと、炉で焼いたお菓子。しかし、片面は焼けているけども、片面は焼けてない。そういったものだったんですね。ですから、ここのところを何とかして変えていかなきゃなりません。8節に、エフライムは諸国民の中に混ぜ合わされ、エフライムは裏返さずに焼かれた菓子となった。今日のメッセージの題、半焼きの菓子。さて、神様はどのようにしてイスラエルを取り扱ったか、そのことは列王記の方によく書いてあるんです。列王記下の方、まあ開かなくても結構ですけれども、イスラエルの王、ペカの時代でしたね、アッシリアのテグラとピレセルが攻めてきました。そして奴隷に連れて行かれます。しかしこの時は、イスラエルの上の方の民だけ奴隷にして連れて行かれたんです。彼らが偶像礼拝やめないから、神は彼らの偶像礼拝をやめさせるための手を打ち始めました。それは上の方にある北イスラエルがですね、攻めてきて彼らを奴隷として連れて行ったんですね。この時にもうやっぱり気づかなきゃいけないんですね。気づかなきゃいけない。ところが彼らはそれを気づかない。そしてやがてどうしたかっていうと、エジプトの方により頼んでいくようになっていく。エジプトには諸々の偶像があります。それにも同化していく。そうしたらアッシリアがものすごく怒って、そしてついに BC の722年にアッシリアに徹底的に滅ぼされます。滅ぼされて、イスラエルの主だった人たちはですね、全部奴隷として連れて行かれるんですね。しかも連れて行かれて分散させられるんです。分散させられるんですね。8節に、エフライムは、イスラエルは諸国民の中に混ぜ合わされ、まさに混ぜ合わされていく。 ですから彼らは帰ってくることはできなかったんです。やがてバビロンにユダ族が連れて行かれましたね。でもその時にはユダの人たちはユダでまとめられておりました。ですからそこに預言者が使わされたりなんかしてですね、彼らの信仰が復活して、そして彼らは帰ってくることができました。でも北イスラエルは帰ることができなかったんです。それは混ぜ合わされてしまったからです。彼らの悔い改め、出来事の悔い改め、後悔、彼らは悔い改めじゃなくて後悔しただけです。後悔っていうのは出来事を悔いるっていうことです。出来事。でも本当の悔い改めっていうのは何かっていうならば、主人を変えることです。主人を変える、イエスをキリストとする、主とする、ここに行かなければならないんですね。エジプトを頼んだとする、しかし逆にますます窮地に陥っていかなければなりません。エフライムは混ぜ合わされ、本当にこれが神様の警告でありました。さて、北イスラエルの歴史となった根本的な原因は何だったんでしょうか。イスラエルが滅んだ原因は何だったんだろうか。もう一度考えましょう。それは8節にもう一度、エフライムは裏返さずに焼かれた菓子となった。そうです、これが原因です。裏返さないで片面だけ焼かれて、片面は焼けてないっていう姿です。パンとしてもいいです、半焼きのパンと言ってもいいかもしれませんね。半分は信仰、半分は御利益、半分は神、もちろん焼かれている方は神ですね。で、半分はこの世、これです。これが半焼きのパンのことです。もう一度言います。半分は信仰、半分はご利益、半分は神、半分はこの世っていう、これが一緒くたになってるってことです。15節に、私は彼らを教えてその腕を強くしたが、彼らは私に対して悪事を企んだ。本当に今で助けてきたけれども、自分の愛っていうものを逆手にとって愛を甘えに変えてしまって、ますます自分自身のことをやり始めたということがここにも書かれてあります。相手の愛を利用する偽善者、愛を利用していく。本当に私たちが愛を受けたら、それは方向転換していきます。しかし偽善者の愛はですね、愛を受けたらますます自分の道を走っていく。悔い改めっていうのは、愛を受けたら愛を与えてくださるところに帰っていく。しかし彼らは愛すれば愛するほど自分の願いを突っぱねてやっていってしまう。それが彼らの問題でした。本来愛っていうのは徹底的に排他的です。そして夫婦もそうですけれども、一番大切なことはあなただけですよね。あなただけ。そしてそこには誰も入れない。そこにこそ命が出てくる。ところが夫婦があなただけでないとどうなるかっていうと、子供が生まれたら子供に愛を求めていく、命を求めていく、あるいは他の人に命を求めていく、人に求めていくってことになります。でも神様に私たちが一つとなっていくときに、神様からの命が与えられますから、子供に求めるんじゃなくて、やっぱり子供に与えていくことができるようになっていく。それは隣人に対しても同じことだと思います。半焼きの菓子、パンである。そこでとてもいい例があります。マタイの6章の22節に、マタイの6章の22節、読みしましょう。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどだろう。ここに健康な目のことについて書いてますね。 実に半焼きの歌詞を説明するのにここはいいんじゃないかと思ってここを弾きました。健康な目、それは体の目は灯火、目が澄んでいれば全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。目が健康であれば私たちの全身はとても健康である。目が不自由になると健康を失ってしまうってことですよね。では目が澄んでいればってことは、健康であれば、そして目が濁っていれば不健康になるならば、それはどこでわかるか、健康と不健康をどこで判断できるか、それは目だって言うんですね。目、人が本当に健康になるためには、これは霊的な健康ですけど、もちろん目の健康に関わっている。では健康な目っていうのはどういった目でしょうか。まずこのように分けて考えましょう。目は二つありますね。右と左と二つあります。右の目を神としましょう。左目をこの世と自分と置き換えてみてくださいね。そうすると正しいものの判断は神が見えて自分とこの世が見える。両方見えるときに正しい判断ができていくってことになります。確かに。そしてペテロのことを思い浮かべてほしいんです。マタイの14章に書いていますけれども、イエス様は弟子たちを船に乗せて向こう岸に来なさいと言いました。そして自分はと言いますと、山に退いて祈るために船には乗ってませんでした。ペテロたちは漁師ですから、船の漕ぐっていうことはとても上手なはずなんですけれども、実は逆風に悩まされて夜明けになってしまってたんです。それだけこれはすごい漕ぎ悩んでたってことがわかりますね。そしてどうしようもならない時にイエス様が水の上を歩いて自分たちのに近づいてきました。ペトロは本当に感動しましたね。そしてイエス様にこう言いました。私をも水の上を歩かせてくださいと言いました。そしたらイエス様がさあ来なさいと言いました。そしてペテロは本当に水の上を歩きました。さて、これ何でしょうか。それはこの時ペテロの目は健康な目だったんです。健康な目。それはまず右目でこの時にイエス・キリストをしっかりと見てた。そして左目で波も見てた。そして波を私たちはどうすることもできないけれども、イエス様だったらこの波を沈めることができる。だから私も行かしてくださいって来いって言われたんですね。だから彼は従って歩いた。本当に水の上を歩けたんですね。これは神様を右の目でしっかり見て、左の目で自分自身の姿を見て、自分にはもうどうしようもならない。でもイエス様だったら何かをできる。私たちのことを救うことができるっていうことだったんです。そうして両方の目が健康になって、右と左、神とこの世、自分、歩けました。ところが、またペテロちょっと自分に戻っちゃったんですね。それは神様から目を離して、右の目を閉じて左目で見てしまったんです。そうしたら波がブワーッと襲っているわけですから、ああこれじゃとってもないって言って歩けなくなってそこで沈んでしまったっていうふうにして考えたらどうでしょうか。そうです、目の健康、二つの目がある。右は神を見ていく、左は自分とこの世っていうのを両方正しく見ていく。そうするときに私たちは物事を正しく判断することができる。まず義と悪、正しいことと正しくないこと、義と不義、これは清いものと汚れているもの、善と悪、これを私たちは見ることができます。ですから聖書を学んでいくうちに今までは見えなかった、何が正しくて何が悪いのか分からなかった。でも聖書を見ていくときに、神を見てこの世も見ていくときに、そこに何が正しいか分かってきます。 これは遠近、遠いところと近いところ、これは一つだとなんかちょっと狂いますよね。それは永遠と現在、そして未来、過去、現在、未来、それが見えて正しく判断できるようになってきます。これなかなか難しいですね。私たちは今と過去はこうだったとかですね、将来なんか全然見えてこない。でも私たちには今見えますね。私たちは神によって出てきて、神に導かれて、神に帰っていく。そのようにして自分自身の姿が見えてきます。遠近、これが見えてきます。さらに今度は高低がわかります。高い低いの区別がとてもよくわかるようになってきます。両目で見るからです。それは主と従、主人と自分自身の姿と言ってもいいし、神様と自分、何が高くて何が低いのか、そのことがはっきりと見えてきます。自分の立場が見えてくると言ってもいいかもしれません。そうするときに自然の諸々の拝んだりとかですね、山を拝んだりとかなんかっていう、そんなことはできなくなりますね。主は誠の神様、イエス・キリストのみ、そして私たちは従うべき存在。誰が神であって、誰が人であって、誰が従うべきか、それが見えてきます。それからもう一つ、生と死。これが両目ではっきりとわかります。本当の人の命とは何か、あるいは人の死とは何か、これらのことが分かってきます。義と悪、縁、金、主と従、生と死、これらのものが見えるようになってきます。それは目が健康である。神様をはっきりと、イエス様をはっきりと右目で見て、そして左目がどうでもいいっていうんじゃない。この世の現実っていうものをはっきりと見る。そして両者の関係を知っていく。これこそ健康な目の姿ではないでしょうか。ではどうすれば健康な目になれるだろうか。親から生まれたままの人、これはある面で左目だけと言ってもいいかもしれませんね。ですから右目が隠されております。一つの考え方、私たちは目を持っているけれども見えない。どうしてだろうか。見えるためには光が必要なんですね。光。見えるのは外側からの働きがないと見えない。私たちの内側には光はないんです。それを、光を捉える器は与えられております。でも光が来なければその器である目っていうのは物事を判断することはできませんよね。良い目、視力は 2.0 でも見えないです。光がなければ見えないです。私たちのすることは光を探して光を見つめることです。光あって理解できる。そして何によりもイエス様は自分を光に例えている聖書の箇所いっぱいありますね。イエス様こそ光です。それはイエスという人格、神格、イエス様ご自身を見続けること。そうすると、そこから光がやってくる。で、イエス様が私の中にあるものを覚ましてくれる。そして明らかに描き出してくださる。で、私たちがそれを見ることができるようにしてくださいます。マタイの4章の16節に、暗闇に住む人は大きな光を見、死の影の谷に住む者に光が差し込んだと書いています。またルカの23章には、異邦人を照らす誠の光とも書いています。そしてまた光を求めるっていうのはどういった人でしょうか。光を求めるのは自分が暗闇の中にいるっていうことを自覚している人。その人が光を求めますね。そうと神様は私たちにイエス・キリストを与えてくださる。イエス・キリストっていうご人格と触れていくときに、それは私たちの内側の光を受け取るところが目覚めて、 そして光を見ることができて、その光によっていろんなものを見ることができるようになってきます。光が私の内側に入ってください。内住のキリスト、これこそ健康な目をよってですね、与えられていくものではないでしょうか。私は世の光で、私はあなたの光でと言ってると同じです。光なるイエスキリスト、本当にこれ大切です。どうか私たち半焼きの菓子になってはなりません。半分は神、半分は自分とこの世、そうではなくて、私たちは健康な目の人になっていきたいと思います。右目でいつでもイエスキリストを見ていく、左目はそのイエスキリストの光に照らされて現実の自分自身を見続けていく。そうするとどういうふうに私たちは生きるべきか、今日何をすべきか、それらのことを一つ一つ教えられるに違いありません。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉の時をありがとうございました。ホセアを通して私たちに語ってくださっておりますことを感謝いたします。またホセアの実際の家庭生活を通して私たちに対する神様の愛を語ってくださっておりますことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの目を健康な目にしてくださいますように。そしてイエス様を見つめ、たとえこの地上が荒海であったとしても、そこを歩くことができることを私たちに教えてくださいました。どうぞ私たちも本当にイエス様を見つめ、現実の罪の姿を見、そしてそこに働く神様の技を毎日毎日見続けさせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。